本郷野球教室。
はい、本郷野球教室でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、はい、
秋先週さ、
はいはい、
我々待望の春の大合宿
やりましたね。
やりましたですね、
はい、
で我々も参加をしましたと、
はい、
まあ1週間ぐらい経ってるわけですが、
はいはい、
どうですか体調は。
体調もですね、腰から下がやばいですね。
痛い。下半身。
下半身が。
具体的にどこですか。
足ですね。
足。
うん、足。
太もも。
そうそうそうそう、太ももだな、特に。
ああ、君は案外ハードな動きをしましたからね。
そうですよ、そうですよ。何をしたかというと、なんかボテボテのゴロが、ピッチャーとファーストがどっちが取るかよく分かんないようなやつが来ると。
来ると。
だセカンドを僕はやっていたので、うん、ファーストに行かなきゃならないんですよ、
うん、
その繰り返しなんですよ。
繰り返しをね、
うん、何にもしてないんですよ。ファーストに行って帰ってくるだけの練習俺に打てよみたいな感じ
で。君ノッカーに呼んでましたね。
呼んでましたよ。
たまに俺にも打て
よ。そうそうそうそうそう俺もゴロを取って送球したいからって。
ちょうどね、誰が取るか分かんないような打球の練習をしたかった
わけです、うんうんうん、そうですね。確かにあれは難しいですよね。要は俺がで行くべきなんだろうが
基本は ね、
うん、
だけど任せなきゃいけない時があ
るわけ
ですよ。そうそうそう、うん、
そうですよ。
だからそれをこう調整する練習。
そうそうそう、練習なんです。
声をかけ合ってね、
う
ん
うん、そうですよ。
俺が取るなり、うん、任せたなり、
そうそうそうそう、
その後でレースに行くのか、
行くか、そうそうそうそうそう、自分で取って投げるのかとか
っていうね、
のがあったりましたわけですよね。
それで随分要するに、走る、
そうそうそう、走、まあ、走って止まるのが多かった、
多かったということ
ですね。
いうことですね。
はい。
まあ、そういう練習をかなりこうやったわけですよ、うん、今回の練習合宿のポイントはちょっと野球っぽいことをやってみようというのをテーマに掲げましたから、そういうその内野手の連携だとかですね、
あと挟んだ時のやつとかな、うん、あのランナーをね、
強殺プレーだとか、うんうんうん、ちょっとそれっぽいことを、
ね、まあ、やってみたんですね、
やったんですね。
なかなか良かったと思うんですが、あれはさ、いわゆるなんていうの、そのなんていうの、その事件が起こった対処法じゃないですか。
事件ね、
事件っていうかさ、
うん、ことがね、
何らかのことが起こった時の対処法、
うん、
もう一個さあるのは、そのデイリーのさ、メカニカルなトレーニングってあるじゃない。筋トレでも何でもいいんだけど、
はいはいはい、
あれはやんなくていいのかって話ですよ。
なんか要するに反復して、
そうそうそうそうそうそう、
何ですか、その例えば投げ込みとか走り込みとか、
そういうことです。そういうことです。走り込み、
我々からですか。
走り込みってあれ何の意味があるのかっていう
あれは何なんですかね。はい、あっち心肺機能、
心肺機能なんか必要ないだろう。
ピッチャー以外は、
ピッチャー以外は肺活量が 100cc でもできると思いますよ
なんで、まあ、だからスタミナですかね。走り込みっていうのは、
ね、走り込むとスタミナつくの。
走り方にもよるんでしょ、う
ん、そうなの、
うん、だからですね、心肺系にプレッシャーをかける、
うん
うん、走り方、走るメニューが。
野球って有酸素運動だと思いますか
いやだからほぼ 100% 投手でしょ。
まあそういうことになるよな、
うん、走り込み、
そうだよね、
やって効果がありそうなのは。
そうそうそう。でね、よく聞くのはなんかスタミナがないピッチャー、キャンプでの走り込みが
足りなかった
んじゃないか、足りなかったんじゃないか、
うんうんうん、
キャンプで走り込んだら1年持つわけっていうのが俺の疑問です。
そこはね、俺も疑問なんですよ。
そうだよね。
よくほら夏場で、うん、夏場にさ、うん、疲れが出て、
そうそうそうそう、
キャンプの走り込みが足りなかったから、いやいやいやいや、
ちょっと待てと
春ちょっと走り込むだけで夏場超えられんのかいな。
そうだよね。
だったら足りなかったら普段も走ればいいじゃないか、
いいじゃねえか
っていうのは あるよね。
そうだよね。そこはどうなんだって。
いやこれは若干ね、まあ、専門家の言を待つ部分もあるけど、うん、都市伝説じゃない。
都市伝説だよね。だってさあれだよね、 走り込みってその蓄積溜められるもんじゃないだろうっていう。
睡眠でもね溜めるのもできねえ
って言われてますからね。そうだよね。
そんな春走ったから夏バテませんっていうのはちょっと
おかしいよね。そうだよね。そうだよね。
何なんでしょうね。誰かちゃんと検証した人いるのかな。
どうなんだろうかね。なんつうのなんかもう本当によくわかんないのはさ、そんなもんなのかと野球選手はと。
その程度なのかと。
そうそうそうそう。ちょっと走り込まなかったらもうダメになっちゃう存在なのかと。
でちょっと春走れば1年持つようになるのかと。 その程度の競技なのか。
そうです。だってさ我々もさ、偉大な選手と多少なりとも知り合いになってきてる状況で見るとさ、うん、スーパーマンじゃないですかあの人たちって、
はい、
だたったそれだけでグラグラするような感じはしないんだよね。
だよね、うん、全然ピンときませんね言われてみると。
ピンとこないんですよね。
あれだから足んないなと思ったらさいつも
走りゃいいじゃないか。そうなんだ。でも走ったら疲れちゃうからっていう話になってくると違うんじゃねえか
って、うん、そうだね、うん、走って疲れるのか走って体力がつくのか。
そうそうそうそうそうそう。
まあもちろんなんかあんのかもしれないけど。
そうです。
クリティカルポイントみたいな。
そうそうそう。
そんなのはさデータを取ってるな。
そうだよ。
疲れないようにもしくは体力増強の方が勝つような走り方を
やるっていう ね
メニューを作ればいいんでしょ、うん、ちょっとね確かに言われてみれば下世ないです。
下世ないよね。他にありますトレーニング。
だからその投げ込みですか。
投げ込み
投手の投げ込みね、うん、
あれはどうやるんですか。
あれはさだからあれはキャンプの例えばキャンプの時春のキャンプなどに、うん例えば1週間で選球、選球じゃ多いのかな、うん、選球じゃちょっと多いか、要するに投げなさいと、投げましょうと、でこれも肩のスタミナをつけましょうだとか、うん、あとまあ投げ込みの場合はそのほらフォームを固めるだとか。
まあね、それはまあありかもしれないけどね。
よく言われるのは要するに疲れた後に初めて、うん本当にフォームができているのかというのを確認できると。
なるほど。
つまり100球150球投げた時のフォームが現状のフォームなんだと。
なるほどね。
その時も狙ったようなフォームで投げられていれば、うんうんうん、フォームは固まったと
ということなんだな
と言えるんじゃないかと言われる。
なるほどね。でさそれは肩の消耗というかさあれに関してはどうなのか、
ね、ここ難しいですよね。あれだって消耗品って言われてるわけでございます。
そうだよ消耗品だったんだよね結局ね、うん、
だけど投げ込まないとダメなんですかね。ダメだと言われていてでも消耗品だからと、うん、なりますと、うんじゃあどうしたらいいのって
話なっちゃうもんね。でさメジャーリーガーは練習をあまりしてないって噂を俺は聞いたんだよね、どうなんですかね。
しないんじゃない。
しないんだろうねおそらくね。そのなんていうの ある意味その精神論とリンクするようなことはやってないよね。
まあほぼやってないんじゃない。
そういうことだよね。合理的だもんね向こうの人はね。
あとはメジャーリーガーの場合は試合数も多いですしね。
そうだよね。
移動も多いので、うん、とにかく疲れないでプレーさせることが一番結果につながりやすいっていう、もう答えが出てるんじゃない。
まあそういうことだよね。
で調子が悪いやつは休むと、うん、もしくは2軍にもう落とされちゃう
とはね、
うん、だから調子が悪いとか言っちゃいけないんですよ、
う
ん、も
うまあそういうことだよね。
プロなんですから。
そうそうそうそう、
ね、あなただって今日調子が悪いなってステージで言ったってしょうがないじゃないですか、
まあ、しょうがない。やんなきゃなんないんですよね、ですので、まあ、常にまあ何ですかどんなに最悪でも95点ぐらいはまあやんなきゃなんないわけじゃないですか。
やっぱハードル高いね。
高いですよね。まあ、チームなんで1人が95でも1人が105のパフォーマンスをすればね、
なるほどね、
なんとかなる、
はいはい、
ということでしょうね、うんうん、
フェリスボーイズには2軍とか作ってさ、
いいですよね。
調子悪いやつは2軍落ちとか、
ね、まあ、今考えてるのはもうちょっとしたら若手に全部で入れ替えて名前だけそのままにピチピチした人でやってもらうっていうのはどう。
名前だけフェリスボーイズなのかどうなのか言うわけわかんない。
25歳ぐらいにしてね。うん、そうなんですよ。千本ノックってのはどうなんですか。まああれはトレーニングとは言わないんだろうけど、うん、
まああれももう 100% 精神プレーですよ、
ね、精神プレーかねあれね。
まあね、だけど我々もこう中年草野球団としてはさ、あの若干精神プレー的なこともやるし、うん、そのさっきの強殺プレーとか、うんうん、あの要するに何度も何度もやりますよ、うん、やりましたよね、うん、あれはね、なんでかやったかっていうとね、うん、ああいうことをやるのが野球っぽいって思うじゃないですか、
うんうん、形から入ってるわけじゃん。
そうそうそう、
なるほどね。
あれをやって上手くなるっていうのはもちろんあるんだが、うんうん、それよりもああいう練習を合宿でやると、なんか
野球俺やってるなみたいな、
やってる感ってあるよね。
まああるある。
ただキャッチボールするよりも、
だってさ、強殺プレイの練習なんてまあ日常ではないからね。
ないです、
ないですよ、うん、いや絶対ないですよ、
ね、それはそうですよ。いや、これを聞いてる方もね、何人いるか分かりませんけども、一生にこれまで強殺プレイの練習をしたことがある人何人いるかと。
そういうことですよね、まあ、全人口の 1% もいないでしょうね。
いないでしょうね、うん、その中で選ばれし我々民が強殺プレーをやるわけですよ。
野球人だな、
ね、野球人だからしょうがない。
あれ面白いなと思ったのはさ、2年前はゴロが来たら取んなきゃ取んなきゃ取んなきゃと思って取っていたのが、うん、今はあんまりな考えてないんだよね、うん、特に、うん、取れると思ってるからそうそうそうそうそう、
そうね、練習いつもや練習のレベルが上がると、うん、基本的なことがにこうあたふたしなくなるっていうのはあると思うんです
よ。そうあるよね、それは重要だよね、うん、反復練習のさ、
うん、効果として
ね、効果っつってね、うん
うん、確かにゴロそんなにね実は上手くなってるわけじゃないんですよ。
うん、多分そうだと思うよ、うん、
ただこう心の余裕と
言いますか、そうそれがね出てきたよ、ね、
強殺プレーなんかをやっちゃってる俺たちは正面のゴロなんか取れて当たり前にもうなってるもんって思ってることがね、
あるよね、
ありますよ
ね、うん、あとね、これは本当に運動神経のいい人には分かんないと思うんだけどさ、うん、俺なんかはやっぱグローブの使い方っつうのが分かったよね、ある部分ね。
どういうことでございましょうか。
いやだからグローブがパカッと空いてるところに球が来れば取れるみたいなさ
それが分かった
と。分かった分かった、そうだ、ね、
まあね、まあ言ってましたね、うん、グローブって取る前に開くんだね。
そう開くんだよ。で親指の外側に当たったりなんかするからどっか行っちゃうんだよ、
うん、信じられない、
ね、そうでしょ。
親指の外側に
ボールが手のひらみたいなのパカッとこうしといて球が来れば、ね、まあ、大体取れると。
そうですな、うん、で開いといて開いた中のどっかに入れば
取れる、
大体取れるんじゃないでしょうか。
2つぐらいあるんだよ、こことここみたいな。
ポケットと言われてるとこ
がね、うん、
そうですな。
要するにポケットというよりもポケットじゃないとこって出っ張ってんだよ、骨が、
手の関節
とか、うん、だからどっか行っちゃうんだよ、うん、
なるほどね、うん、それがだんだん
分かってきた
グローブの扱い方
というか扱い方ね。
あ、そうこれはだけどある意味大きな進歩
だよね。進歩だよね。たださ、運動神経がいい人っていうのはそんなことはさ、おそらくはめた瞬間に大体分かってんだよあれ初めて。
ああ、こういうことねみたいな。
そう、
あ、こう閉じれてここにボールが入って取れるわけね、
うん、でバウンドが来た時もさうまく取れるって。俺はあれはもう見極めなければ取れなかったもんね。あ、いや要は見極めたわけ、うん、意味を。
なるほどね、はい、
最初の羽と次の羽の距離は次の方が短いとかさ、
はいはいはい、
上がって下がるとかさ、うん、ボールのバウンドっていうのはさ、
もちろんでスピードもだんだん遅くなって、遅くなり具合
とかさ、
それをやっぱ最初の1年ぐらいは見極めていたわけですね。
そうこういうことかって、うん、でもさ最初からできる人はさ多分初めてゴロを打たれた瞬間にも分かってるんだよね。
まあこれはアッキーもよく分かると思うけどさ、子供の頃からやってるからっていうの、うん、
まあそれもあるよな、
運動神経よりもですね、
まあそれはあるかもしれないね。
あとそれを言語化して教えられてこなかったっていうのが大きいですね、
うん、そうだよね。いやあんだろうな
んですよ、うん、ほんで数やってるうちに勝手に子供だから覚えちゃってみたいな、うん、
それはあるね。 昔野球ちょっとやった時に外野手がラグビー部の人だったんだよ、
うん、
でフライ打つじゃん、うん、打った瞬間に落下点にいたよ。
あ、
やっぱあれ経験もあるんだろうな。
長い距離の球技の中でも長い距離を
そうそうそうそうそうそう
ボールをキャッチするような、う
ん、そうそうそうそう打った瞬間にいるんだぜ。
すごいね、
すごいなと思って、ね、
まあ、あとボールが大きいからさ、ラグビーとか
そうそうそうそう、
なんだろうな、勘どころを鍛えやすいと言いますか、
うん、
ボールちっちゃいとさ、野球みたいに見えないとかさ、
そうなんだよね、
カーンと打たれた瞬間にうーん
そうそうそうそうそう、
ラグビーとかなんだろうね、
そうでね、聞いたら打った打球の最初の方で分かるって言ってた。
そうですよ、
そうなんだね、あれね、
もっと言うならば、うん、当たる前から大体分かるんですよ、うんう
んうん、おそらくそうなんだ、
ボールのスピードとバットが出てこう当たる瞬間までの角度で
大体、うん、分かるんだ
ろうね、あのでも当たった瞬間には大体分かるようになるはず、
うん、っていうことなんだな、そんな時間は残されていませんよ
我々には
そうですよ、
そうですよ、
はい、
まあね、だから野球のトレーニングですか、練習にもまあいろいろあるんですけども、うん、結論的にはですね、
はい、
効果を期待してやっちゃったね。
まあそうだな、うん、そうですよ、
練習が野球の我々が9割ぐらいですから。
そうですよ、練習が本分ですからね、我々は。
そうです、
そうですよ、
ですから楽しくぽいことを感じられればそれでいいではないか
と思
いますが、
はい、わかりました、は
い、ということで、今日は一応その野球の練習の中身の本当か嘘かみたいなことをお届けいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
本郷野球教室